石川啄木作、斎藤三郎編、三分子より、荒野。道に迷ったのだ。と、気のついた時は、この荒野に踏み込んでから、もうかれこれ十里も歩いていった。朝に旗小屋を立ってから七八里の間は、水たまりに馬の足跡の新しい道を、森からの、野から森、二三度人にも出くわした。とある森の中で人のいない一軒家も見た。その道からこの道へ。いつ、どこから迷い込んだのかわからない。瞬きをしている間に誰かが自分をかっさらってきて、こんな荒野に捨てていったのではないかと思われる。足の甲のわらじずが痛む。痛む足を重そうに引きずって、旅人はよろよろと歩いていく。十時間の間何も食わずに歩いたので、歯は一粒入っていないほど腹がへこんでいる。飢えと疲れと、道を失ったという失望とが、暗い圧迫を頭に加えて一足ごとに激しくなる足の痛みが、ズキリ、ズキリ、鈍った心をつく。いくら元気を出してみても、すぐに目がくらんでくる。耳が鳴ってくる。戻ろうか、戻ろうか、と考えながら、足はやはり前に出る。戻ることにしよう、と心が決めても、体がやはり前に動く。果てもない荒野。海に沖薄波に似て、見ゆる限りの青草の中に、幅二尺ばかりのただ一筋の細道が、まっすぐに走っている。空は一面の灰色の雲。針の目ほどの隙もなく閉ざして、黒金の棺の蓋のごとく、重く荒野を覆っている。そよっとの風も吹かぬ。地球の背骨の大山脈から、獅子のごとく吠えてくる千里の風も、遮る山もなければ抗う木もないこの荒野に吹いてきては、おのずから力が抜けて死んでしまうのであろう。日の目が見えぬので、午前とも午後ともわからないが、旅人は、腹時計で数えてみて、もう2時間か3時間で日が暮れるのだと知った。西も東もわからない。どっちから来て、どっちへ行くとも知れぬ道を、旅人は、ただ、前へ。前へと歩いた。やがてまた二里ばかりたどってゆくと、一筋の細道が右と左に分かれている。ここはちょうど荒野の真ん中で、荒野の三方から来る三筋の道がここに落ち合っている。落ち合ったところがやや広く、草の生えぬ赤土を表していて、真ん中に一つ水たまりがある。水たまりのそばには、針金でこしらえたような骨と皮ばかりに痩せてしまった赤犬が一匹座っていた。 犬は旅人を見ると懐かしげにパタパタ細い尾を動かしたが、やおら立ち上がってよろよろと二三歩前に歩いた。果てもない荒野をただ一人歩いてきた旅人も、犬を見るとさすがに懐かしい。知らぬ国の都を歩いていて、ふと同郷の人に会ったように懐かしい。旅人も犬に近づいた。犬はかすかに鼻を鳴らして旅人の顔を仰いだが、耳をすぼめて首を垂れた。そして、鼻っ端で旅人の埃だらけの足の甲を撫でた。旅人は、どっかと地面に腰を下ろした。犬も三尺ばかり離れて前足を立てて座った。空は曇っている。風がない。何十里の荒野の中に命あるものはただ二つ。犬は黙って旅人の顔を見つめている。旅人も無言で犬の顔を見つめている。もし人と犬と同じものであったら、この時犬が旅人なのか、旅人が犬なのか、誰が見ても見分けがつくまい。飢えた、疲れた、二つの命が互いに見つめ合っていたのだ。犬は、七日ほど前に、どうしたはずみかで、この荒野の追い分けへ来た。そして、どっちの道から来たのか忘れてしまった。再び人里へ帰ろうと思っては出かけるけれども、行っても行っても同じような荒野の草。果てしがないので、またここに帰ってくる。三筋の道を変わるがある何回か行ってみて、何回か帰ってきた。犬は七日の間何も食わなかった。そして犬一匹、人一人に会わぬ。三日ほど前に高い空の上を鳥が一羽飛んで行って雲に隠れた影を見送ったきり。かすかな音だにせぬ。聞こえるものは疲れに疲れた二つの心臓が同じに打つ鼓動の響きばかり。と、旅人は思った。やがて旅人は、たもとを探ってタバコを出した。そして、マッチを吸った。旅人の見た犬の目にしばし火花が映った。犬の見た旅人の目にもしばし火花がひらめいた。旅人はマッチの燃え殻を犬の前に投げた。犬はすぐそれに鼻っ端を押しつけたが、何の匂いもしないので、また居住まいを正して旅人の顔を見つめた。七日間の飢えは犬のまぶたを重くだるくした。タバコの煙が旅人の飢えを薄らがした。旅人はどうやら少しゆったりしたような心持ちで、 目の前の痩せ果てた骨と皮ばかりの赤犬を哀れむような気になってきた。で、手を伸べて犬を引き寄せた。頭を撫でても耳を引っ張っても、犬は目を細くしてただおとなしくしている。タバコの煙を顔に吹きかけても、わずかに鼻をふんふん言わすばかり。毛を逆さに撫でてみたり、足を開かしてみたり、土の上に転がしてみたり、痩せた尖った顔を両膝に挟んでみたりしても、犬はただおとなしくしている。しまいには、細い尾を右にねじったり、左にねじったり、指に巻いたりしたが、少し強くすると、犬は、すんと喉を鳴らして弱い反抗を企てるばかり。ふと旅人は、面白いことを考え出して、そっと口元に笑みを含んだ。紙くずをたもとから出して、こよりを一本なうと、それで紙くずを犬の尾に結わえつけた。犬はパタパタと尾を振る。旅人はマッチを吸ってその紙くずに火をつけた。犬は矢庭に飛び上がった。尾には火が燃えている。犬は首をねじってそれを噛み取ろうとするけれども、首が尾まで届かぬので、キャンキャンと叫びながらぐるぐる回り出した。旅人は、我ながら残酷なことをしたと思って、犬の尾を押さえてその紙くずを取ってやろうと慌てて立ち上がったが、犬は声の限りに叫び続けて凄まじい勢いでぐるぐる回る。手も出されぬほど勢いよく早く回る。旅人も手を伸びながら犬の周りを回り出した。キャンキャンという苦痛の声が旅人の泡一粒入っていない空腹に応える。それはそれはやるせもない思いである。尾の火が間もなく消えかかった。と、犬の回り方が少し遅くなったと思うと、よろよろと言って水たまりの中に倒れた。旅人は棒のごとく立った。キャンキャンという声ももう出ない。犬は、痛ましい断末魔の苦痛に水の中に倒れたまま、四方の足でもがいてスンスンと泣いたが、その声がだんだん弱るにつれて足もだんだん動かなくなった。上に飢えていた赤犬が、こうして死んでしまった。浅ましい犬の屍を構えた水たまりの表は、さだ波が静まると、さながら底なしの淵のごとく見えた。深く映った灰色の空が、いつしか黄昏の色に黒ずんでいたので。棒のごとく立っていた旅人は、驚いて周りを見た。そこはかとなき薄闇が荒野の草に流れている。その顔には、言うべからざる苦痛が刻まれていた。 日が暮れた、と思うほど、道を失った旅人に悲しいことはない。彼は、忙しく、わらじの紐を締め直して、犬の屍を一別したが、いざ行こうと足を踏み出して、さて、どこへ行ったものであろうと、黄昏の荒野を見回した。同じように三度見回したが、たちまち、ああと叫んで、両手を高く差し上げたと思うと、大声に泣き出した。俺の来た道は、どっちだったろう。ミスジの道が、彼の足元から起こって、同じように荒野の三方に走っている。